すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。今年度最後の週末とっておきラジオ、そんな和尚の独り言です。横田市平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職に今日もお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
今日は特に力の入っている。
そうです ね、 なんかね、3月の、卒業シーズンですから、まあ、卒業式に最後に歌を歌うというところがよくあるじゃないですか。
はいはいはい。
そんな時なんか最後心を込めてはっきりとこう歌ってるという、その中で、そういうイメージをですね、
はいはい、
でもなんかちょっとこう込み上げてくるところにちょっとこうクスクスと来ながらということをイメージして、なんと滑舌よくこう口を開いて、
はい、
ね、ちょっとうなってみました。
そうですよね。しかしご安心ください、新年度からもこのお師匠様の一言は続きます。何も心配しなかったですね。
じゃあ来週は入学式バージョンですからね。
そうですそうです。
やっぱりね、始業式なんですか。
ういしい感じでお願いします。
いや60過ぎたらういしさを出せるかどうかが非常に微妙ですけどもね。ういしいなんてことは久々に聞きましたね。
本当ですか。
いやなんかういしくできるのかな、みたいな。
大丈夫ですね、ベテランプリで。
よくブイブイ言わせるとか出て、ういうい言わせるみたいな、そういうまあ感じで、来週行ってみようかなと思いますけどもね。
いつも元気で本当に楽しいですね。
でも元気です。もう今日最後、いわゆる今年度末、もう最後の放送ということでございまして、なんとずっとこの時期になると、
はい、
私何年喋ってきたのかな、なんてちょっとこう振り返ると
9年10年
いや違いますね。あなたで14年でしょ。
そう、もうすぐ15年
ね、15年目、私大体2年後ぐらいに入ったんじゃねえか。
ということは、
あなたが初々しく来た時、
はいはいはい、
ね、ある方と一緒にですね、そのある方と一緒にお寺をポンポンと来た時、
いましたね、12
年ぐらいなんじゃ、私12年目かな、12年かな、13年目になるのかな、あなた15年目、
私15年目になります。4月超えれば、
じゃあ、はい、すごいじゃないですか。もう看板、もう老舗の番組みたいな、もう、
は
あ、長寿番組になりますね。
そうですね、お嬢様、よろしくお願いしますね。
もう12年もうだうだ言ってきたんですよね。
うだうだ違います。うだうだじゃないです。
酒飲んでるとくだまいてるみたいな、なんか酒飲んでませんのでね、なんかうだうだ言いながら、
いやすごい、
12年ですよ。もう
最初は収録機持ってお寺さんに伺ってたんですよ。私
最初の年はね、
最初の年はね
、月1だったんですよ。
あ、そうでした？
そう、月に1回会えるかどうか。
その時代忘れましたね。
その時はもう、月に1回が1年目。
あ、本当？
そうですか。月に一度お会いできるみたいな。
あら、
すごいですね。
そうでした？
ね、すごいよ。もうお月様みたいなこと。ね、すごいでしょ、はい、でね、はいはい、2年目は、隔週になった。
もうすごい、着実。
こう着実に、こうなんか少しずつこうステップアップしてるみたいな。
はいはいはい、
でね、だから2週間に一遍会えるくなって、月2回会えるというこの、すごいじゃないですか。で、ちょっと3年目ですから、こうゴリゴリをしてですね、毎週話させてくださいって、こう、まあ、陳情、お上に陳情しに行ったみたいな、ね。
いや
だから割とここで、あ、彼でしたみたいなね。なあ、そんな思うところ、ってこと、隔週喋って10年、な感じかな。
そうかそうか。
ちょっとふと思い出しましたね。
あ、そうでしたか。もう毎週としかも印象残ってないので。
そう、毎週来るということに
ね、
なんかこう自分のこうモチベーション上げるみたいな。
うんうんうん、
金曜日の9時は、ここに来んだ みたいな
生放送スタジオで、
うん、でももう何喋るか分かんないけどここに来るみたいな。そでそこでなんかちょっと15分ぐらい、うん、スタッフの方とでちょっとよもやばばなしをしてるうちに なんかいけるかなみたいな、まあそんな、まあ、適当感を持ってですね、やってるんですけどもね、すごいでしょ、面白い、ね、
あもうそんなになりますね、
なんかそんなになんか喋ってきたんでしょうね、うん、
いやありがとうございます。だって毎回ちゃんと放送した内容、うん、ホームページにアップしてるあたりがさすがです。
そうですね、
ないですよ他に。
あ
本当、うん、その発想、
いやアーカイブです。
アーカイブカタカナで言ったさすがです。
でもアーカイブって言葉もよく理解してないんですけどなんとなくこの時に使う言葉なのかななんて言っちゃうみたいなね、そんなことをですね、
うん、
思いながら、
はい、すいません、
ね、今日はいろいろとほらやっぱり年度末でございますからね、うん、年度始めが来るということ で、なんか一つの区切り、うん、まあ、こうあるわけですけど、
そうですね、
実はお寺にもね卒業式いっぱいあるんですよ、
うん、初めて聞いた。何ですか、びっくり、うん、ということですか。
これはですね、
いいえ、
うん、今ですね、うん、お寺のご本堂にいっぱいお骨が預かってます。
そうですね、うんうん
うん、ね、昔は、うん、どんなに冬でね、吹雪で天候が悪いと雪がのそのと降ってても、うん、よくいいじゃないですか、納骨する、
はいはい、そうでした、
ね、仏送り納骨なんてね、うんうん、あるでしょ、もうみんなでね雪かいて、
うん、
もう真冬であろうと寒中であろうと、とにかくもう吹雪であろうと、とにかく納骨したんですよ、その時必ず2週間後3週間後に。
そうでした、う
ん、ね、
うんうんうん、
今は、うん、ちょうどほらこの何ていうかな、このラジオ局が、うん、まあ、発足したあたりがちょうど、
うん、
東日本大震災の年だったですよね。あの年は、
うん、
3月11日だったんですけども、
はい、
もうその2ヶ月前の1月は大雪だったんです、
う
ん、
あ、そうでしたね、
さまじくらい大雪、
そうでした、そうでした、
もうね、毎朝30センチ40センチ積もってますから、うん、3週間、
うん、
もうで冷えてるし、
そう、
雪はほら滑る屋根を作ってても滑らなかったし、
うん、
もうがっちり凍って、
そう、
ね、でその時お墓行けなかったんですよ、あまりの大雪 で、
そうでした、うん、
でどうしてもみんなどう、まあ、春になったらっていう形になったので、みんなお骨をですね、うん、全部お寺に預かるという、
あ、
今から14、15年前の話、
うんうんうん、
そこから冬はほとんど行かなくなってしまいましてね、
うん、そうだったんですね、
うん、もう別に雪が降ろうと降らまいと、うん、もう冬 の、 方々は全部お寺に預かって、
うん、
まあ、春にこう、まあ、納骨していくという形で、それがいよいよ始まるわけです、うん、今現在お寺にもですね、20個ぐらい預かってます。あ、
そうなんですね。
これがいよいよ、うんうん、ほら一つ一つ自分の、うん、いよいよお家に帰っていくってなると、
ね、うんうん、
なんとなくこう、うん、卒業式をこうなんかね、こうか重ね合わせるっていうか、
うんうんうん、
そんな感じになると、
うん、
なんかずっとこうお寺の本堂でね、お骨見ると、あ、まだいらっしゃったんだねなんて
ね、
あ、これ、あ、今日は一つ、あ、行くんだねみたいな、なんかこうここから卒業していくようなこう感じになると、またお骨が愛おしくなります
よ、ね、そうですよね、うん、ご家族の方もゆっくりされますよね、
うん、大体はね、大体はもうお寺にも全部よろしく、うん、お所さんよろしく、
う
ん、
そう
そんな感じになりますんで、
うんうん、
そうするとなんかこう卒業式を、うん、なんかまさしくお寺の卒業式なのかななんて、ちょっとこう重ね合わせると思ったりして、
ね、あ、そうですね、うん、その時のお子さんの時もこう何かやっぱりこう儀式があるんですか。こう、
あ、もちろんそれは ね、
そうです
ね、卒業式ですから、うん、まずお出かけとなる前はお勤めをして、うん、お墓にいて納骨式をするという形でですね、
ですね、
ですからこれがいよいよ始まるの、まあ、寒いんですけども、
うん、
いよいよ一つ一つとこうね、これからお墓に行く、
うん、
仏様が、うん、出てくると、
だ
いたいいいとこ5月の連休からその過ぎぐらいまでで、だいたいその方々のほら、
うん、
予定に合わせてということで、うん、納骨されていきますので、うん、なんかまたしばらくこうお寺に、こう安置していただけると、なんとなくまた情が湧くみたいな、
うんうんうん、
ね、そんなこう感じでですね、あ、行っちゃうんだなみたいな、なんかちょっとこう、ね、やっぱりこうもう忍びがたいっていうか、こう、別れるのが辛いみたいな、そんなことをこう感傷的に思うみたい、ね、
地域の方だけじゃなくて遠方の方も多いんでしょうね、ご家族の方ね、
いろんな方いらっしゃいますからね。
そうですよね。
だから和尚さん何とかしてくださいって
動きますよね。なんとかしてくださいと、
そうそう、あ、しょうがねえな、何とかすっかみたいな、
欲しい和尚様です。
いいよ、まあ物理的に可能であれば、ね、うん、何とかしてあげたいなって気持ちでは望みますから、それが上がらないお寺なんだと思いますけど、うん、まあ、何とかしてくれたら何とかしましょうみたいな、である時なんかもうすごい、もう20も30も来る時ありましてね、
そこだったんですか。
いやいや、あら、なんか30人もいるんだったらそこら辺の学校の生徒さんより多いんじゃないかみたいな、
自学級今そうですよ ね、
すごいな、なんてな、まあ、学校の先生になったのかなみたいな、ちょっとした、あ、じゃあ頑張ってねみたいな。
あ、でも30人くらいいらっしゃるとまたね、
まさかこうやってまさか一名前挙げてね、あの抵抗するわけにもいけませんので、でもう返事もしませんけども。
和尚さんは、
そうそうそう、でそんなことをこう考えて、ふと考えるとね、ですからやっぱ来期、いや来期は何か目標を持っていきたいもんだなと思う時に、今の納骨をなさるという時にですね、これからのお墓が非常に事情がこう微妙になってきます。
そうなんですよ、
お墓ね、よく巷ではお墓じまいみたいな、その言葉が出て、はいはい、墓閉まっちゃうのみたいな、そんなこう言葉が出るがごとくに、お墓っていうのはこれがどういうふうになっていくんでしょうかと、あるいはお寺をお墓を建てた方がいいのか建てない方がいいのかみたいな、窓も選択が入るという時代になってきました。昔はお墓作るのは当たり前だろうみたいな ね、親が亡くなったらね、親のためちゃんと打ち立ててあげるのは当たり前だろうみたいな観念で言いましたけども、いやいや作っててもね、いやこれから今の時代は守る人がいないのに作ってどうすんだよってこう、こういう声も聞こえてくるわけですから、じゃあその時にどういうそのね、その問いに対してどういうような答えが出せるかということをこう考えているわけでございます。
そうなんですね。
なかなかこうね、お寺なんていうのは、まあ、もちろん、まあそこにずっと昔からありました、はいはい、まあ、それは歴史がありますから、はい、ね、世の中の、ね、状況だとかでこう、ね、こう波があります。いい時もありゃ悪い時もあるのかな、でも間違いなく、人がねちょっといなくなっているという現状はもうここにいっぱいあるじゃないですか、ね、そうすると必ず変化が起こりますので、どのように派生していくかと、その時にお寺はどのように対応するのかということが問われていくと、要は変化です。また1年、まあ、過ごしてまた1年ですから、その間にも多彩な変化があるわけでございまして、それにどうやってね私たちは対応するのかということはまず一つなんですが、その中のある一部分の中でこれから大変になるのがきっとお墓問題じゃないかなという、そこに、そこにお城はなんかね、ちょっとこう行ってみたいみたい、頑張るということでですね、
なんと
今年ちょっとね、新たなお墓バージョンということでですね、よく聞くじゃないですか、樹木墓、樹木葬とか、でこれもどっかから出てきた言葉ですけどもね、
なん
か
ね、
でも聞いたことあるけどこれ何みたいな、
そうですよね、
でもそういうそのお墓のもうバージョンみたいなのがね、いろいろとこう派生されて考えられます。昔はほらお墓って言ってなんかドカーンとこうね基礎作って上にドカーンとこう差を作ってこう、ね、
そうです、
先頭がいないみたいな、
そう、う
ん、だいたいあれが6尺ぐらいで、まあ、あれなんでしょうけども、今はですねもう多種多様の価値観って言うんじゃないですか、
そうですね、
そう、私こういうお墓がいいみたいな、一番なのはね、よく聞くのはペットさんと一緒に入りたいみたいな、よく聞くでしょ、
聞きますよ、
入れるんですかね、お嬢さん、どうするんだなんて、まあ、その時にはその方のね一番のこう求めてる答えに近いような感じでスッとこう出してあげますけども、まあ、そういうこともほら昔のしきたりだと考えるとなかなか難しいこと、もしかしたらタブーだったかもしれないことが、ね、価値観としてドドンと出てくるという、でもそういうものを今現代の方々は求めている、 うん、そこにゆっくり、最後はゆっくり眠って眠りたいみたいな、うんうん、眠ってなんかいませんなんて歌もありますけども
、ね、それがね、そうですよね、
そうそう、あ、そうだ、ね、眠ってませんねみたいな、眠ってないと思ってますみたいな、でも、ね、だからそういう多種多様の価値観のこう注目バカみたいな、そういうのちょっとね、こう、まあ言葉はいいんですけども、こういうのはどういうものを樹木バカっていうのかっていうと、やっぱりそれはタテスニガシの感性でやりますけど、
聞いたことはあるんですが、こう想像はつけない
いろんな、うん、いろんなお寺さんの樹木、そう、樹木バカがあるんですけど、それはそこのお寺さんの樹木バカって、では樹木バカっていうカテゴリーはもうバンバンありますから、で、まあ、西方寺では西方寺の和尚が考える、うん、そのこれが樹木バカですみたいなこう感じをちょっとね、こうデザインして、行ってみようかなみたいな。
それ次週ですかね、もっと詳しくさらに聞けますか、
うん、ね、これはですね、大体ですね、6月7月後には完成させます、
うん、あ、そうですか、
そうそうそうそう、もうそのこれですみたいなね、こんな具現化したらね、ああ来ましたみたいな、もう
今お話しされましたからね、
和尚もう口で言ったら作らなきゃまずいだろうみたいな、
ね、そうですよ、みんな聞いてらっしゃいますからね、アーカイブもありますから、
みんなね、そのうん、アーカイブありますから、
ね、アーカイブにありますよ、
後からこうやって言ってんじゃねえかみたいな、
そうですよ、注目バカについてと
ね、
う
ん、そんなこともね、こう考えながら、来年はまた一つ何かご縁の皆様方にこう手を差し伸べられるような、まあ、そんなにお寺になっていきたいななんてことを思いながら、
うん、でも、いつでもそのいろんな方々の思いをちゃんと聞いて、できること、物理的にできることを叶えようと動く姿が、うん、お武将様は素晴らしいなって本当に感じますね、
う
ん、い
や
い
や、もう何でもね、思ったことはやってみようって、うん、果たしてそれが吉と出るか京都出るか、これはね、やってみないと分からない話ですから、うん、ね、うん、だって吉と出る京都出ても、うん、明日が来るような気がしますから
、お見事、さすが、
やってみりゃ吉凶、
はい、そうですよね、はいはい、コメント最後に読ませていただきますけども、いろんな方から、なめぬこさんバタバタです乃木坂さんおはようございます、ヒロインちゃこちゃんおはようございます、なめぬこさん年度末も絶好朝、うん、絶好調ですね、漢字の書き方がすごい、
あ、いいですね、
口の朝、さすがです。で、ドンさんおはようございます、今朝生温かくムシムシ感のある世田谷です、カラッとした気分になれるお話をお願いします。菊ちゃんおはようございます、
おはようございます、
はい、なめぬこさん、お、ついには横手鎌倉 FM を代表する番組になりました、やったね、
ありがとうございます。もう。
ああ、でも、携帯は違えど大切なのは気持ちですからね、というね、このなめぬかさんのメッセージ、響きますね。年度末だけど、なんかメッセージたくさんいただいてますよ。
うん、なんかすごくこう心の通いを感じますね、うんうん。ね、なんか嬉しいじゃないですか。
そうですね。
あなた方のその激励を胸に、来年度も頑張りたいと思う、そんなお賞でございました。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
はい、ありがとうございます。今年度も本当にどんな日もお越しいただきました、うん、横手市平川町吉田西方寺の斎藤大円ご住職でした。新年度からもね、はい、この時間変わらずよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい。